まず神の国と神の義を求めよという題で、マタイの福音書6章25節から34節の御言葉を解き明かします。マタイの福音書6章19節以下で、イエス様は天に宝を蓄えなさいと言って、私たちが自分の大切なものを神様に捧げて、それが天に蓄えられるようにと教えられました。それでは天国にすべて蓄えたら今どう生活するのか、そのような疑問に答えるように、さらにイエス様は深く教えられました。25節の主イエス様は、食物、食べ物、飲むもの、また着るもの、つまり命や体や生活のことを心配するのをやめなさいと言われました。ここには心配という言葉が9回も出てきます。人が生活していく上には様々な問題が起きてきますが、この心配するという言葉は、それらに対する必要な気配りとか対処というだけでなく、それにとらわれる、あるいは思い煩う、そういう意味の言葉です。もっと良い暮らしをしたいとか、もっと美しく装いをしたいとか、そういった人間の欲望に変わることですね。食べること、飲むこと、生活の上の欲望に必要以上にとらわれ振り回される生き方を、ここでは心配と言っています。このように心配は地上の暮らしにとらわれた生き方です。キリストは心配するのをやめなさいと言われました。どういうことでしょうか。そんなことができるのでしょうか。26節に、空の鳥を見なさい。鳥は明日の暮らしにアクセスしているのでしょうか。神様は鳥にも恵みを注いでおられます。人間にとってこれらが必要であることを神様はよくご存知です。ましてや人のことを深く愛しておられることを私たちは知っています。神様を信頼するならば心配は取り去られます。心配したからといって自分の命を延ばすことができるでしょうか。日本人の平均寿命は去年、女性で 87.57 歳、男性が 81.47 歳であります。私たちは世界一長生きの幸せな社会に生きていると言えます。今日の医療技術は人間の体を生かしておくことはかなりのとこまでできるようになっています。意識のない状態で延命治療をどこまで続けて、どこで打ち切るか、家族が決断を求められることもあります。しかしどんなに長生きになってきても、どこまでも命を延ばすことはできませんし、延ばす意味がどこにあるのかも考えなければなりません。人は頑張っても命をどこまでも延ばすことはできません。人の命は神様が今でも御手のうちに握っておられます。また着るもののことで心配するのか、野の花でさえ神様は美しく装ってくださっています。神様を信頼するならば私たちの生活の心配は取り去られるのです。29節にソロモンにも及ばないと書いてあります。私の子供の頃、田んぼに一面に咲いてるレンゲの花、その花を一つ取って、その花をよく観察したことがあります。そしてその極めて精緻な美しさに感動したことがあります。小さな花ですけど、ぐるっと丸く並んでいる花びらの一つ一つ、たったの5ミリほどの小さな花びらです。それをよく見ると、その一つ一つが蘭の花のような 立派な花の形をしているのに驚きました。神様の創造と摂理の配慮はどんな小さなものにも行き届いているということを本当に実感して感動したことを覚えています。人間の命を形作る極めて精緻なメカニズムに神様はなんと素晴らしい知恵を注いでおられるのでしょうか。今日人間の体の働きが次第次第に分かってきて、それ分かるごとに神様の素晴らしさが私たちにはよく分かります。30節、今日あって明日は燃やされる野の花さえ神は御心に留め美しく装わせ恵まれます。神様を信頼する者は不安はありません。私たちは野の花よりももっともっと愛され、もっともっと良くしていただいているのですから。31節、食べる、飲む、装う、これらのことは異邦人、つまり異邦人ということは神様を信じない不信仰のもの、あるいは物欲の虜の人たちが欲するものであります。地の塵から作られた人間、すなわちこの世界の物質でできている人間にこれらのことものが必要であることは神様はよく知っておられます。神の国の栄光を望み見ている私たちにも生きるのに必要なすべてのものを神様は備えてくださるのです。だからまず神の国と神の義を求めましょう。御言葉を聞いて神様を信じ、神様に委ね従うこと、そうすれば必要なものはすべてこれに添えて与えられます。それがこの地上にあるものの誠の生き方です。神様を愛し、人を愛し、神様の救いの恵みを証しし、人々に伝えるという、神様が人に与えられた使命に生きることが人に与えられた誠の生き方、神様の国と神の義を求める生き方です。最後の34節には、明日のことは明日が心配すると書いてあります。これは人間が明日のこと、将来のことを計画を立てて計画的に生きるということを否定するものではありません。そうではなくて、物質にとらわれたくよくよと不必要な心配をする、そういう生き方を否定するものです。明日のことは神様に委ねる、そういう信仰を持ちましょう。神様は私たちのことを愛し心配していてくださいます。そのような天の御国の価値観と生き方を求めて、私たちの目の前の利害に振り回されない生き方を求めていきましょう。それが神の国と神の義を求める生き方であります。